高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さん、こんにちは。次世代経営協会理事長、高橋秀人です。本日は、株式会社広岡道東康介社長のインタビュー解説編でございます。どうぞよろしくお願いいたします。道東社長のインタビューをお聞きの皆さんはご存知だと思いますけども、事業承継の場合ですね、割と親子っていうパターンが多いんですけど、今回はですね、おじさんから甥っ子へというですね、パターンの事業承継がこの道東社長でございましたので、そのあたりがですね、多少親子と違うというところをですね、今回は特にそのポイントとしてお話をさせていただきたいと思います。ポイントの一つ目ですね、これはもうご本人がおっしゃっていたのをそのまま伝うとですね、後継者時代は暗黒だったと。ですね、10年ほど後継者時代があるけど、ずっと暗黒だったというようなことをですね、おっしゃっていたと思います。まあ暗黒という表現はですね、まあちょっと大げさというか、センセーショナルね、言葉だとは思うんですけど、でも本人の心の中ではずっとそうだと思って、ね、やっぱり成果を出したい。後継者なんだから、いろいろできるとこを見せたいけど、なかなかというか、あんまり、もしかしたらほとんど成果が出ないっていうことなんですね。やっぱり多いわけですよね。で、これは多くの後継者の皆さんはですね、そうだと思うんですよね。やっぱり自分がやっぱり大きな成果を出したいと、これは誰しも思うものです。しかし当然自分に全て権限があるわけではないですし、経営者がいて、もしくは上司がいたりしてですね、制限された条件の中でですね、やっぱ何かをするわけですから、当然思った以上の成果出にくいわけですね。むしろ思ったより少ない成果になってしまう。そしてやっぱ後継者、後継社長の方、基本的に真面目だし、そして自分の会社の未来についてですね、真摯に考えているわけなので、いや、これではダメだと、もっとこうした方がもっと会社は良くなる。こうした方がもっとより良くなるというのが、やっぱりいろいろ考えたり思えるわけですね。これは私はすごくいいとこで、中長期的、もしくは会社を広範囲に、俯瞰的に見ることができて、こうした方が絶対いいんだと。いうアイデアはですね、これは本当後継者の時代は特によく見えます。これはいいことだと思うんですね。ですから、その中で、これはこう変えたい、ああ変えたいと思ってですね、変えたらきっとこうなるっていうのがイメージできてるわけです。でもそうならないっていうところに、もどかしさと葛藤と苦悩があるっていうのはですね、これは後継者、誰でも通る道だと思うんですよね。大変です。まあ私もそうだ。大変だです。でも、そこでそうやっていろいろやりたいけどできない、こういうことを考えたっていう過程が、人によってはもちろん数年かもしれないし、10年とか15年の方もこのインタビューの方でいらっしゃいますけど、そこでやっぱりしっかり考える時間がある。そして醸成する時間がある。それがですね、やっぱりいざ社長になった時に役に立つというか、花開くということもあるので、その時間っていうのは、大変ですけど必要な時間だなというふうに私は思います。そして当然社内に答えっていうのはないので、社外で何かしら答えやヒントを求めようとするわけですね。これは非常に大切なわけですね。会社と自宅の往復だけではですね、なかなか見えないものっていうのはですね、少し視点を変えたり、できればそういう後継者仲間、 みたいなところに行って、違う業種であったり、違う地域の話していくと、これは大きなヒントになりますね。同等社長もですね、インタビューの中ではすごく仕事ばっかりしてましたというふうに言ったんですけど、インタビュー終わった後にですね、少しお話をしていると、そういえば、製造のことを全然知らなかったので、ミシンの機械のメーカーさんに行ってですね、そのミシンを勉強したと。まあ、使い方ですよね。機械の使い方を勉強したと。いうようなことをですね、おっしゃっておられました。当然、営業に関してもそうですし、資金に関しても、当然、何も知らずにですね、自己流ではできませんから、やっぱ基礎はやっぱりしっかり学ぶっていうところですね。インタビューの中ではね、随分謙遜されてましたけど、しっかり学ぶ時間をその10年の後継者時代に取られてやったなというふうに私は思います。なので、やっぱりその後継者時代ですね、分かってはいるんだけど、やっぱ忍耐が必要だなというのは、改めてポイントの一つ目にしたいと思います。で、二つ目は、これは同等社長自身というより、先代の方が大きく関わってくると思うんですけど、後継者にですね、まだ後継者時代に、その当時の社長、まあ今の先代からですね、後継者はこの道東康介だと、皆さんがいる場で明確に宣言されたっていうのがですね、これが非常に良かったなと思います。もちろんこのインタビューの中で、結婚式で発表されたというのはですね、もうみんなびっくりだとは思うんですけども、まあおそらくもうここしかないと思ったんでしょうね。先代の方はですね、今だと。結構ね、そういう、勘の鋭いのがやっぱ経営者なので、そこではっきり言えたというのは、これはですね、もちろんびっくりすることはあったと思うんですけど、これも長い目で見ればですね、非常に有効だったと思うんですね。良かったと思うんですよね。なかなか次お前が社長だぞと明確に言われることっていうのはですね、これは親子であってもなかなかないわけですよね。逆に小さい頃、お前だぞみたいなことですね、いっぱい周りに言われるということあるんですけど、会社に入ってですね、1年とか2年とか、そういう、やってですね、じゃあいよいよ自分が、そういう責任ある立場とか、経営に携わるっていう段階の手前ぐらいで、よし、もう、お前が次の後継者なんだから、ちゃんと、まあ、いわゆる社長の勉強しなさいとか、経営を学びなさいと言われることはですね、ほぼほぼない方が多いと思うんですよね。そういう中ですね、やっぱり、これは、おじさんと甥っ子という関係性が私は関係していると思いますが、明確に、まあそう、親族もね、たくさんいるんで、おそらく親族に向けてですね、言ったんだと思いますね。その、先代のおじさんはですね、もう康介がやるんだと、いうのですね。で、そうすることによってですね、やっぱこの後継者が明確になるっていうのはですね、やっぱ社内外にとって安心なわけですよね。もちろん、それを明確にされた同等社長はですね、そこから、5年ぐらい、いわゆる後継者指名を受けて社長になるまでの間はですね、より大変だったと思うんですね。いろんな意味で、次お前が社長だからいいなっていうですね、やっかみも受けたかもしれません。とはいえですね、まあ自分の心の準備も含めて、次は康介だというふうにですね、明確に多くの前で指名されたっていうのは良かったわけですね。で、さらに、その社長になるときに社長交代式をしようと。いうのもですね、社内もしくは社外に対してしっかりそういう区切りもしくは交代したことを宣言する、これは社長交代式、僕は非常に重要だと思います。もちろん大々的にしなくてはいいと思うんですけども、やはりある程度集めてですね、社内でもいいですし、そういうまあパーティー会場でもいいですけども、ここはお金をかけてやるべきだと思いますね。ちなみに私もやりました。はい。で、これしないとですね、いつ変わったかってこと意外にわからないわけですね。なので、まずは社内にしっかり変わったということを意識づけさせる。そして社外にちゃんと引き継いでるから安心しろというメッセージを伝えることができるということで、この社長交代式っていうのは非常に重要なんですけど、やっぱこう、しっかり伝えるっていうことはやっぱり、おじさん、おいっ子という関係性上でですね、すごく先代を考えていらっしゃったんだな、ということをですね、ポイントの二つ目に。したいと思いますので、まあ、これ親子であってもですね、できればしていただければいいので、その明確に指名するとか、これは皆の前ですよ。二人きりじゃダメです。皆の前でするっていうのが重要ですね。まあ、社長交代式、皆の前でするっていうのが重要です。それはポイントの二つ目にしたいと思います。で、三つ目は、社長になってからさ、いろんなことを得られてるわけです。人、物、金、全部をですね、より良くしようということで、同等社長をやってらっしゃるんですけど、特にやっぱり、 これをですね、私はポイントにしたいのは、その経営理念はもともとある。でもその経営理念に、私は同等社長としてはこういう解釈、こういう思いを込めてるんだというのをですね、明確に示したものがですね、まあ、株式会社ヒロオカが目指すもの、まあ、ビジョンや夢という形でですね、これを明確にしています。その経営理念っていうのは、割と2、3行の言葉でですね、ぎゅっと意味合いを詰めてるっていうのがですね、大切だと思うんですけど、それにじゃあ一体どういうのを大切にしてるか。やっぱり社長が変わったら、その理念は変わらないんだけど、そこから目指すものっていうのは当然変わるわけなので、じゃあうちの会社はこういうことを目指していきます。うちの会社はこういうことをやっていきます。うちの会社の従業員さんはこういうことを一緒に考えて、一緒にやっていきましょうっていうのをですね、これを明確に示したというのはですね、これは社長が変わった、新社長になった、まあ、3代目になった、この同等社長がですね、やっぱりリーダーとしてこういうふうな経営をやりますっていうのです。これはやっぱりですね、どんな小さな組織であっても求められていると思いますので、ぜひぜひこれはですね、たとえ従業員が一人であっても、しっかり伝えるべき。自分はこういうふうにやる。経営理念は今までのものを引き継ぐ。けど、それにこういうような未来とか、こういう意味、こういう思いを乗せてるんだっていうとですね。しかもこれ、社長になれてすぐぐらいに言われてます。で、さらに、それを浸透させるために、朝礼をやったり、ですね。今までバラバラだった事務の机を一箇所に集めたり、ですね。なんかそういう非常に工夫をされてる経営者として、まず、一番時間を割くべきところはどこなのか。っていうのですね、しっかりやられてるっていうところはですね、私もですね、その後継者育成塾というところで同等社長にはですねお会いしてるので、やっぱりそういうとこ少し学んでいただいて実践していただいてるのかなというふうに少し嬉しく思っております。何にせよですね、やっぱり経営する以上ですね、経営理念だったりビジョンとか思いっていうのはですね、まず大切。それを実際実行するためにはこうだっていう、さらにね、方向性をもちろん示すこともされていると思いますが、何もしてやっぱりこの理念とビジョンですね、これをしっかり伝える、この経営理念を大事にするということで10か条、社会に役立つということで10か条ありますけれども、その中に当然行動規範であったり、ね、価値観というのも含まれているので、やはり経営の減る上に必要な理念と価値観と行動規範と、そして一番上の目指すもののビジョンというのがしっかり描かれているなと思いますので、ぜひぜひもう一度そのあたり意識して皆さんに聞いていただきますと、全てがつながってくるのかなと思っております。はい、それでは、今回はですね、株式会社ヒロオカ同等浩介社長のインタビュー解説編でございました。どうもありがとうございました。